皆さん、おはようございます。4月20日の真実礼拝説教、これから始めさせていただきます。今日は、イースターの朝を迎えました。本当にですね、初夏を思わせるようなこの暑い日がですね続いておりますが、本当に長かった冬も終わって、やっとこのようにして過ごしやすい時を迎えて本当に感謝だと思います。今日のこのイースターはですね、教会にとりましてはクリスマスとともにですね本当に大事な日であります。主イエスキリストは金曜日に亡くなられまして、そして主イエスに従ってきた人たちはですね、もうダメだ、何の望みもないと絶望しました。十字架の主イエスキリストを見て皆逃げてしまったわけです。そのイエスキリストが3日目によみがえりまして、弟子たちの前に現れるわけであります。この復活のイエスとの出会いを通しまして、弟子たちはですね、イエスを神のことを信じまして礼拝するようになったわけです。こうして教会が生まれまして、教会は主イエスが復活されたその日曜日を主の日と呼んで、この毎日曜日に礼拝を持つようになったわけであります。そして私たちの教会もですね、先輩たちに習って日曜日に私立礼拝として礼拝を捧げるようになりました。今日与えられました聖書はですね、マタイによる福音書28章の1節から10節であります。この主イエスキリストはですね、金曜日の朝9時に十字架にかけられました。その時弟子たちはですね、逃げてそこにはおりません。ただご婦人たちだけが十字架の下にいたわけです。午後3時に主イエスがですね息を引き取られるとですね、アリマテアのヨセフがこのピラトに願い出ましてですね、主イエスの遺体を引き取りまして自分の墓に納めたわけであります。ご婦人たちは何もできないで、ただ遺体が納められた墓を見つめていたわけです。次の土曜日はですね安息日でして、外出は禁止されていました。安息日が明けの日曜日の朝、婦人たちはですね香料と香油を持ちまして墓に向かうわけです。主イエスのこのご遺体を洗い清めてふさわしく葬りたいと願ったからです。婦人たちはお墓へ急ぎました。墓に行きますとですね、石はすでに取り除いてあって、中に天使が座っているのを見まして、婦人たちは驚き恐れるわけです。彼女たちはですねこの幻覚を見ているのか、しかし事実として石は取り除かれていて、遺体は墓の中にはありませんでした。当時のお墓はこの横穴が掘られまして、でその中にご遺体が納められて、で、石で塞ぐということのがされてたわけですね。ですから今もその、エルサレム行きますと郊外にその名残といいますかですね、横穴のお墓の跡がいっぱい見えるわけです。そのご婦人たちはそのですね、そこで天使の声を聞くわけです。恐れることはない、十字架につけられたイエスを探しているんだろうが、あの方はここにはおられない、かねて言われていた通り復活なさったんだと。 さあ、遺体の置いてあった場所を見なさいと。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさいと。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる。そこで主に書かれると。このように天使が告げるわけです。婦人たちはですね、本当に恐れながらも喜んで、この知らせを弟子たちに知らせようと走っていきました。これがですね、先ほど読んでいただいたマタイ28章1節から10節のですね、その福音書が伝える主イエスキリストのこの復活の物語であるわけであります。この主イエスの復活についてのですね、福音書の記述が様々なんですね。4つの福音書それぞれです。ただ復活を信ずることがですね、いかに困難であったかについては、各福音書とも本当に共通して伝えているんじゃないかと思うんです。マルコ福音書はですね、主イエスの復活をこの告げ知らされた婦人たちが震え上がって正気を失ったと記されています。またルカの福音書にはですね、この報告を聞いた弟子たちがですね、このたわごとのように思われたので信じなかったと記されているんですね。で、この今マタイでは復活のイエスに出会った弟子たちが疑ったわけですね。28章17節に本当に疑ったと記されています。またヨハネ福音書はですね、この報告を受けたペテロがですね、この遺体の亡くなっていることを確認するためにですね、この墓に急ぐんですが、イエスが復活したことを信じなかったと記されています。復活はですね、その出来事をこの直接目撃した人でさえですね、信じることが難しい、理解が難しい出来事だったわけであります。しかしこの理解が難しい出来事がですね、この世界の歴史を変えていったわけです。主イエスが十字架でこの亡くなられた時、弟子たちは逃げまして、そこにいませんでした。で、復活の朝、弟子たちはですね、この家の戸に鍵をかけて閉じこもっていましたと記されています。弟子たちはですね、イエスを処刑したユダヤの役人たちがですね、自分たちも捕らえるんじゃないかと恐れていたわけです。その弟子たちが数週間後にはですね、神殿の広場で、あなたたちが十字架で殺したイエスは復活された、私たちがその証人だと宣教を始めまして、そしてですね、逮捕されたり拷問も受けるわけです。それでもその主張は変えなかったわけです。この弟子たちの人生をですね、一変させる何かが起こったんですよね。それが復活のイエスとの出会いだったと聖書は語るわけです。天使は婦人たちの中に婦人たちに言いました。あの方は死者の中から復活されたと。復活された、このギリシャ語では復活、そのエゲイロという言葉がの派生語が使われているんですね。エゲイロ、起こすという意味ですね。で、その言葉が使わされています。神様が主イエスを死人の中から起こされたと。つまり人が倒したものを神が起こされたとマタイは主張しているんだと思います。この天使はですね、また婦人たちに言いました。急いで行って弟子たちにこう告げなさい。 あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。その弟子たちはですね、主イエスを裏切って逃げた弟子たちです。裏切った弟子たちにですね、主イエスはガリラヤで待っておられるとの指針が届いたわけです。弟子たちはですね、そこに許されているという思いを聞いているわけです。彼らは半信半疑でガリラヤに戻りまして、ペテロたちは漁師になりました。そこで復活された主イエスと出会うわけです。マタイはですね、その記事をこの復活の物語の締めくくりとして書いてます。28章の16節から17節にですね、さてこのこう書いたんですね。11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示して置かれた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいたと記されてますね。この出会いを通してですね、弟子たちはこの方は神の子であったというですね、本当に信仰を与えられまして、新しく生きるものになったわけです。この弟子たちの復活のイエスとの出会いがですね、復活信仰を生んで、その信仰がですね、教会を形成していったわけであります。天使たちはですね、このガリラヤへ行くように弟子たちに伝えなさいと言いました。ガリラヤ、そこはですね、主イエスが弟子たちをこの証明された場所です。あのガリラヤ湖のほとりで漁師だったペテロたち、アンデレたちをついてきなさいと言ってですね、招いたんです。差別されてこの苦しむ人々のために働かれた場所でもありました。友なき人の友になってですね、本当に追い出しされました。この彼らを罪人として社会から排除していたですね、ファリサイ派や律法学者たちと戦われたわけです。でガリラヤこそですね、主イエスの働かれた場所、そして主イエスと出会える場所、新しい出発の場所であるわけです。弟子たちはガリラヤに行きまして、この復活のイエスに出会うことになるわけです。さて私たちはですね、この、復活をどのように捉えたらいいんでしょうか。この使徒パウロはですね、ローマの信徒への手紙の10章9節でこう言ってます。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信ずるなら、あなたは救われるからですと記されています。復活という事件はですね、本当に起こったのかをですね、客観的に証明することはできない出来事だと思います。復活はあくまでもですね、私たちがそれを信ずるかどうかにかかっている問題だと思います。そして復活をですね、信ずるかどうかは私たちが現在をどう生きていくかを決定するわけです。復活を信ずることができないときですね、本当に人生は虚しいままで済んじゃうんじゃないかと思うんです。現在をですね、本当に楽しむことで、そのことに関心を集中しまして、人のことは、隣人のことは何も関係ない 自分のことが自分が楽しければいいと、そういうことばかしに関心を持っていくんじゃないんでしょうか。食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬ身だからというような生き方になりがちなんですね。しかしその楽しみもやがて終わってしまうわけです。人はすべて亡くなるからですよ。復活を信ずることがこのできない時、その生涯はですね、本当にこう正気のない人の人生のようになるんじゃないんでしょうか。いつも不満を抱いている人生のですね、儚さばかしに目をやって、自分の腰肩に不満を持って憂いているだけ、この先どうしようかという不安を抱きながら歩いている、そういう人生じゃないでしょうか。亡くなって全ての望みが砕かれますから、そこには希望はないわけです。しかしですね、キリストの復活を信ずるときですね、人生の意味はですね、変わってくるんじゃないんでしょうか。死は終わりじゃなくって、その死をもう超えた人生が開けるんじゃないかと思うんですよ。その一つのね、典型として、この1860年代にですね、活躍したですね、ベルギーの神父がおります。カトリック司祭ダミアンという人の生き方ですね。このダミアンさんの、ダミアン神父の生き方っていうのはすごいですね。もう私にはできないと思うんですが、彼はですね、司祭としてこのハワイに派遣されます。で、ある時ですね、そのハワイのその諸島の中のモロカイ島を、訪問するわけです。そのモロカイ島はですね、ハンセン病患者の方がですね、この隔離されている島であったわけです。まあ日本で言えばあの岡山のですね、岡山博愛教会っていうのがありますけども、あの岡山のですね、にもこういうですね、とこがあるわけですね。隔離されている島があるわけです。そのハンセン病患者が隔離されている島でした。島にあったのはですね、この粗末な小屋と病院だけだったと言われています。本当に当時、もう今から100年以上前ですから、ベッドもなくてお医者さんもいないよかったんですね。まるでこの亡くなることを待つような、この墓場のような状態だったと言います。亡くなった方は毛布にくるまれて、この墓のお墓の穴に投げ込まれるだけでですね、本当にきちっとした葬りもされなかったようです。島の人たちはですね、希望を失ってこの自暴自棄になってですね、酒に溺れて暮らしていたと言われます。このダミアン神父はですね、その島の現状を見まして愕然とするわけです。神様の愛する人間がこんな獣のような生活をしていてはいいはずはないと。彼らが人間らしく生きられるように、私は彼らのために使いようと、そういう思いになったわけです。で、水不足のためにですね、患者たちは本当に、この傷口もきれいに洗えないし、不潔な包帯のままで過ごしているのに、この気づいたわけですね。で、それでですね、ダミアン神父はですね、貯水池からですね、村まで約8キロあったというんですが、そこに水道管を引いたわけです。 でまた比較的元気な若者を選んで青年隊を組織しまして、教会を建てまして、患者たちの家をですね建てていったといいます。このダミアン神父はですね、資材を調達します。そしてこのような仕事をしたわけです。この神父がこの島に来てからですね、病人たちの生活は少しずつ人間らしさを取り戻していったといいます。それは環境が改善されたためだけではないんです。ダミアン神父がですね、彼らのために心を砕いていることを知っていたからなんですね。彼らは土地を耕します。そして馬を飼います。そして草花を育てて音楽を奏でることの喜びをですね思い出していったわけです。自分を愛してくれる人がいるんだ、この喜びを思い出したんです。このダミアン神父はですね、患者たちと一緒に同じ食器からですね同じものを食べました。重病人の家を訪問して、ベッドにですね腰掛けて彼らを慰めて傷口の手当てをしたわけです。その言った意味では無頓着といえば無頓着ですが、患者さんたちは感染を気遣うことさえあったと言われてます。ダミアン神父はですね、そんな、患者たちにこう答えたと言います。心配することはありませんと。たとえ私の体に病気が乗り込んだとしても、神が復活の日に別の体をくださいます。大切なのは今あなたの魂を救うことですと言ったと言います。やがてしかしですね、やがて彼は雷病に感染してしまうわけです。発病するわけです。でこの発病してもしもむしろ喜んだと言われてるんですね。これであなたたちの痛み苦しみにもっと近づくことができますと言ったというんです。彼は島に移り住んでですね、16年後に天に召されたと言います。今ハンセン氏病はうつらないと今言われるようになりましたけども、本当にですね、わずか数パーセントのこの方がですね、何らかの関係で立ち病することがあるというふうに言われてるんですね。ですがおそらくこの、ダミアン神父もですね、その中に入ってしまったんじゃないかと思うんです。49歳の時だったと言います。まだ若いですね。何がこの神父を動かしたんでしょうか。この復活のイエスとの出会いだと思います。そして彼はイエスに従う生活に入ったわけです。彼もガリラヤに行ったんです。そして彼のガリラヤはこのモルカイ島だったんですよ。そのダミアンの物語は先ほどご案内しましたが、今から150年ぐらい前の1860年代のことですね。日本で言えばもう幕末ですね。この物語はすでにこの終わった過去の事柄なのか、そう思いがちですが、そうじゃないんですよ。私はですね、この現代の事柄でもあると思うんです。この身元不明の方やですね、行き倒れで亡くなる、このいわゆる無縁で亡くなっている方が、このところ3万2000人に上ったと、記されています。血縁やですね、この会社の縁、すべてが途切れて死ぬ人が現代の日本で3万人にもなるというわけですよ。身元不明者、 多いですね。本当に、また年間の自殺者は3万人と言われてますが、合わせれば6万人以上の方が見とられることなく亡くなっていくわけです。まさにですね、ダミアン神父のこの見たモロカイ島と同じ光景が今この日本にも広がっているんじゃないんでしょうか。ダミアン神父はですね、島のこの現状を見て愕然として、神の愛される人間がこんな獣のような生活をしていてはいいはずがないと、彼らが人間らしく生きられるように私は彼らのために使えようと決意するわけであります。この決意が私たちのにも求められているように思うんですよ。私たちはこの復活のメッセージを持つ豊かさを思い起こします。キリストの復活を信ずるときですね、人生の意味は変わっていきますよ。キリストは十字架で権力者によって殺されました。しかし神様はそのイエスを死人の中から起こされたと言います。神様は悪をそのままには放置されないということを私たちはこの復活を通して知るんじゃないんでしょうか。現実にですね、どのような悪があろうともその悪は終わることを信じますから、私たちは悪に屈服することはないんです。どんな意地悪だとかいろんなことがあっても屈服はしないんですよ。どのような困難があっても神様が共にいてくださるから私たちは絶望しないんですよ。神様が必ず道を開いてくださることを信じることができるわけです。私たちが復活を信ずるということは、この世界が究極的には神様の支配される良い世界であることを信ずることですよ。その信仰が希望をもたらすんです。希望は私たちに行動を起こさせるんです。私たちはダミアンではないし、あのマザーテレサでもないんですよ。しかし私たちがガリラヤへ、すなわち隣人に仕えることに希望を持つときですね、そこに新しい世界が開けてくるんじゃないんでしょうか。そしてその希望はですね、失望に終わることはないと神様は約束してくださるんです。この復活日にあたりましてですね、主イエスキリストの復活の力を信じて、この週もですね、皆さんと共に歩んでまいりたいと願うものであります。どうか皆さんに主の恵みが豊かにありますようにお祈りしております。では祈りましょう。神様、2025年のイースター、このようにして御言葉に聞くことができまして感謝いたします。主イエスキリストの復活を信じて、この御恵みを多くの方々に述べ伝えていくことができますように、多くの方々に仕えていくことができますように、主よ、どうか導いてください。願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。